先週の水曜日4月29日は国際盲導犬の日でございました。盲導犬について広く知ってもらおうと国際盲導犬連盟が制定したもので、世界各地で様々な催しが行われました。今日は盲導犬の役割を終えたリタイア犬と呼ばれる犬たちのその後について、京都府亀岡市にあります公益財団法人関西盲導犬協会の訓練士大西聖子さんにお話を伺います。関西盲導犬協会では、盲導犬が10歳になるとその役目を解いてボランティアの一般家庭に飼育を託しています。犬の10歳というのは人間で言えば60歳ぐらいなんだそうです。定年を迎える頃にあたります。関西盲導犬協会ではリタイア犬がその後の時間を家庭犬として穏やかに過ごすことができるように独自の支援規定を設けていますが、大西さんはその担当として犬たちと飼育ボランティアのサポートに当たっています。ではお聞きいただきましょう。聞き手はラジオ深夜便の円田恵子ディレクターです。
京都府亀岡市にあります関西盲導犬協会にお邪魔しています。亀岡の駅から車で20分ほど走ったところにありまして、周囲は緑の山々に囲まれています。まさに山懐に抱かれてというようなところにあるんですね。今日お話を伺う大西さんはちょうど訓練をしているところです。大西さん、こんにちは。
こんにちは。
今黒い大型犬と一緒に歩いていらっしゃるところですが、はい、訓練中という札がかかっています。これはどんな訓練をしているところなんでしょう。
はい、今ですね、この子には曲がり角で止まることを教えています。今ちょうどですね、曲がり角で止まってくれましたので、グーッと褒めようと思ってたところです。
グーッというのは、グッドということですか。
そうです、褒める言葉ですね。犬たちには褒める言葉でですね、この行動が正しいということをしっかり伝えていきますし、楽しんで訓練をしていけるように心がけています。こういった形の積み重ねでですね、犬にこのハーネスをつけての訓練を楽しんで仕事をしていけるように教えていくわけです。ストレート5、グーッとカーブ、グーッとグーッとストレート5、
ストレート5っていうのはまっすぐっていうことですか。
そうです、まっすぐということですね。
どのぐらいになるんですか、訓練
の始めは。この子ね、半年ですね。これからですね、この子は電車やバスですね、公共交通機関に慣らしていって、盲導犬としてデビューできるように訓練を進めているところですね。
今建物の中に入ってきました。お兄さん、この辺りは本当に自然が豊かなところですね。
そうですね、それが魅力かもしれません。
先ほど訓練の様子を少し見せていただいたんですけれど、盲導犬の訓練というのはどんな形で通常行われるものなんでしょうか。
はい、私たち関西盲導犬協会では盲導犬の訓練を2つに分けています。まず1つが基本訓練と呼ばれる訓練、もう1つがですね、誘導訓練というものでハーネスをつけての訓練です。最初にですね、基本訓練でですね、犬たちが集中して訓練を行えるように、まず遊びから入って、それを導入にしてですね、仕事をしていくことにつなげていくわけです。誘導訓練においては、視覚障害者の方が歩いていく環境を考えてですね、実際の京都市内、亀岡市内の方にまで出て行って訓練をしていってます。
そういった盲導犬の訓練はもちろんですが、盲導犬の役割、なかなか一般的に知る機会というのは少ないと思うんですが、29日が国際盲導犬の日ということになっておりました。これはやはり広く一般に知ってもらうという狙いで始まったものなんでしょうか。
そうです、関西盲導犬協会でも毎年この日にですね、施設を一般公開をして、盲導犬の訓練実演や展示教室、手引き 体験などを行っていただいて、多くの方に盲導犬であったり視覚障害者の方を理解していただくための催しを開催しています。
いらした方のこう反響というか、毎年どんな声が届くんでしょう？
そうですね、まずは楽しかったと言っていただきます。私たちの狙いが楽しみながら深く理解を進めてもらいたいというものですから、こちらとしては非常に嬉しいお返事をいただいています。それと犬だけではなく、視覚障害者の方のこういったことで困ることもあるんだなとか、こういった時にお手伝いができるんだなということを知っていただくことも得られたと言っていただいて、嬉しく思うこともありますね。
まあ、いろんな気づき、そして発見があるでしょうね。で、今日はその盲導犬に関わるお話を伺っていくんですが、まず基本的なことなんですけれど、今日本ではどのくらいの盲導犬がいるんでしょうか？
現在日本では約1000頭の盲導犬が活躍しています。
この数というのは多いんですか、少ないんですか？
そうですね、少ないとは思います。というのも、盲導犬をですね、持ちたいと望んでくださっている視覚障害者の方が約3000人から4000人いらっしゃると言われていますので、その数を思いますと今の約1000頭の盲導犬の数は少ないと思います。
盲導犬の一生というんでしょうか、生まれてから盲導犬として働き、そしてそこから先のお話、これどういう形で進んでいくものなんですか？
盲導犬は盲導犬に適したお父さん犬、お母さん犬から生まれ、繁殖犬飼育ボランティアのご家庭で生後約2ヶ月まで母犬と兄弟犬と育ちます。その後パピーウォーカーと呼ばれる飼育ボランティアのご家庭で約1年にわたって人間が大好きになるように育てられます。その後関西盲導犬協会でしたら協会に戻ってきて、約1年間にわたる訓練を受けて、ようやく視覚障害者に出会って共に訓練を受け、盲導犬としてデビューすることになります。関西盲導犬協会では約10歳で引退をすることを原則定めていますので、10歳を過ぎる頃にはリタイア犬ボランティアのご家庭に託されることになります。
そうすると盲導犬としての役割で働くという期間はどのぐらいになるんでしょうか？
はい、大体2歳前後で盲導犬としてデビューすることになりますので、8年程度ということになります。
その10歳という年齢はどういう基準で決められているんですか？
はい、人間で言えば約60歳ぐらい、定年退職をそろそろというところの年齢だと思います。
多くの場合は年齢でリタイアすることが多いと。
はい、多くは年齢によるものです。その他の理由で言いますと、そうですね、盲導犬使用者の方のご病気であったり、また盲導犬自身の病気が原因でですね、早期に引退することもあります。
人間で言えば定年退職ということになった犬がリタイア犬、はい、と呼ばれる。
そうです、
はい、そこから先はどんなふうに過ごしていくんでしょう？
はい、いろんな形があります。協会によっては老犬ホームなど施設で十分なケアを受けながら過ごすリタイア犬もいます。場合によっては個人で盲導犬を引き取ってという視覚障害者の方もいらっしゃいますけれども、関西盲導犬協会では全てのリタイア犬たちを家族として迎えてくださるボランティアさんに託しています。
いわゆるペットということになるんですか？
家庭犬ということになると思うんですけれども、何より家族の一員として迎えていただきたいというのが私たちの願いです。現在ですね、50件余りのリタイア犬申し込みをしてくださっているボランティアの方がいらっしゃるんですけれども、私たちが気をつけていることは申し込み順番に犬を渡しているのではなくて、その犬の性格であったり育った環境などを考慮して待機者の中から選考させていただいているんですね。大切なのはやはりその犬にぴったり合ったご家庭を探すことだと思っています。
それはでもなかなか難しいでしょうね。
そうですね、非常に難しいところはあります、うん、ですのでパピーウォーカーのお宅からどのように育って、また盲導犬になって、どのような生活をユーザーの方と過ごしていたのか、盲導犬ユーザーの方からも聞き取りをしてですね、とてもいい家庭を見つけられるように努力をしています、う
ん、家族構成とか年代とかですね
はい、リタイア犬の申し込み基準になってくると思うんですけれども、うん、まずですね、留守がちでないご家庭で、リタイア犬のためにですね、十分な時間を割いていただける環境にあるということは挙げられると思います、うん、その他ですね、人間が大好きな子たちですので、室内での飼育というのはお願いしているところですね、うん、
やはりまあどちらかといえば、お仕事に時間的に余裕のある方とか、そういったこうボランティア像が出てくるんですが、
そうですね、うん、どうしてもリタイア犬のお世話をしていただくための時間を割いていただくことにはなりますので、うん、その点ではお一人暮らしの方であったりとか、留守がちなご家庭というのはお断りさせていただいてますね、うん、
飼育ボランティアという言葉通り、それはボランティアで行われるものなんですか？
はい、ボランティアになります。
生活していくために必要なものって様々あると思うんですが、そういったことはどんなふうになってるんですか？
そうですね、フード代はもちろんのこと、老化が進んで病気になる可能性も大きいわけですから、医療費のご負担も大きいところでなります。そのためですね、関西盲導犬協会では2003年からリタイア犬ボランティアの経済的なご負担を軽減するために、リタイア犬支援規定を設けて、フードの支給であったり医療費の一部補助などを行って、サポート体制を整えています。
うん、そういったサポート体制というのは、全国的にこういった施設って何か所かあると思うんですが、大体同じような仕組みになっているんですか？
いえ、この支援のシステムというのは関西盲導犬協会が独自に行っていることです。
うーん、じゃあその施設によっていろいろやり方が変わってくるというようなことになりますでしょうか？
はい、
はい、大西さんはその担当として具体的にどういう仕事をしていらっしゃるんでしょう？
私の主な仕事というのは、リタイア犬ボランティアの方への相談業務や情報の提供になります。私がリタイア犬ボランティアの方に伝えているのは、いつでもご連絡ください、もし困った時とか悩んだことがあったらいつでもご連絡くださいというふうにお伝えさせていただいています、うん、ですので言うなれば24時間携帯電話の方は握りしめてます。
そのボランティアの皆さんというのは、やはりこの関西地域にお住まいの方たちなんですか？
そうとは限らないですね、はい、遠くの方もいらっしゃいますし、京都近辺が一番多いではありますけれども、はい、
どういうきっかけでリタイア犬ボランティアを始めるっていうことが多いんですかね？まあ、いろいろあると思うんですけれど。
そうですね、いろいろありますね。初めの動機って不純な方もいらっしゃるようです。
不純とおっしゃいますと？
賢そうだからとか、おとなしそうだからという理由もあるようですね、はい、そして盲導犬ユーザーの方がお近くにいらっしゃって、この盲導犬が引退してどうなってしまうんだろう、そういった疑問をまずお持ちになって、協会にお電話をして、リタイア犬ボランティアの方に迎えてもらってるんですよというお話を聞いて、じゃあ私もリタイア犬ボランティアになってお役に立てればというふうに思ってくださった方とか、子供もだいぶ大きくなってきたし、何かお手伝いができることがあれば、しかも私は犬が好きだからという思いでリタイア犬ボランティアを始めた方もいます。
今現在どのくらいのリタイア犬がボランティアさんと共に生活をしているんでしょう？
関西盲導犬協会では現在73頭の盲導犬と繁殖犬を引退したリタイア犬がボランティアのご家庭で過ごしています。
リタイア犬というのは盲導犬をリタイアしただけではない、繁殖犬も含まれると。
はい、そうです、
いうことなんですね。はい、繁殖犬の場合はリタイアする年齢というのはいくつぐらいなんですか？
オス犬とメス犬違ってきますけれども、まあ、4歳から5歳とか、犬によっては5歳6歳とそれぞれ違ってきますね。
大西さんはリタイア犬ボランティアのまあご担当として、今まで多くの家庭に迎えられた犬の様子もご存知だと思うんですけれど、ハーネスをつけて長く生活をしていた犬が家庭犬としてどんなふうに変化していくのか、そのあたりはいかがでしょうか？
そうですね、盲導犬時代やんちゃだった子は輪をかけてやんちゃに、甘えん坊だった子は輪をかけて甘えん坊になるところがあると思います。まあ、例えるならば頑固な子はさらに頑固になって、人間と同じかもしれませんね。あのいずれにしても見事に家庭犬に順応してくれる子たちばかりなんですけれども、その理由としてまず一つがやはり順応性の高い盲導犬の性格によるもので、もう一つが盲導犬自体の生活環境やどのような習慣を送ってきて、そしてどのようなことが好きであるのかということを踏まえて、リタイア犬ボランティアの方が新しい環境でできるだけ早く馴染めるようにご配慮いただいているおかげかなと思います。
これまで特に印象的だった犬とボランティアさんの関係っていうのはありますでしょうか？
それはありますね。5月でですね、17歳を迎えるリタイア犬がいます。人間で言えば優に100歳を超える年齢でしょうか。3年前に2度も倒れ、病院に駆け込んで、一時は介護が必要になって紙おむつの生活が始まったんですね。しかしながらリタイア犬ボランティアの方の献身的な介護によって、自ら立ち上がって歩けるようになって、紙おむつを外すこともできたんです。その初めて立ち上がった時に、リタイア犬ボランティアのご夫婦は手をたたいて喜び合ったそうです。今は病気ではなく老化によって足腰が弱まってきて、介護ベルトといいまして、体がよろけてしまった時とか立ち上がる時に補助をするベルトがあるんですけれども、そのベルトを装着して、また紙おむつをと、あと床ずれ防止用のパッドを毎日取り替えてもらう日々です。
17歳っていうことでしたけど、はいはい、リタイア犬の平均寿命っていうんですかね、それはいくつぐらいなんでしょう？
盲導犬を引退した犬の平均寿命は短いと言われているんですが、実際の調査を行った結果ですね、盲導犬を引退した犬の平均寿命は約14歳と、ペット犬の平均寿命より長いことが分かりました。で、先ほどの17歳のリタイア犬ボランティアの方が、たとえ老化が進んで寝たきりになったとしても、私たちが笑顔で介護をしていきたいと思いますと、そうおっしゃってくださいました。リタイア犬と暮らすですね、中でこれからも長く生きてほしいという願いと、もし老化が進んだとしてもですね、支えていこう、愛していこうという優しくも力強いお言葉をいただいています。言うなれば、私たちはリタイア犬の今の幸せだけでなくて、これから先の将来についてもリタイア犬ボランティアの方から安心をいただいているような気がします。
他に印象に残っているケースありますでしょうか？
はい、悲しいことに若くして亡くなってしまうリタイア犬もいます。盲導犬を引退してほどなくして末期のがんであることが判明したリタイア犬がいました。私もそうですけども、健康には人一倍気を配っておられた盲導犬ユーザーの方はショックを隠しきれませんでした。しかしながら温かく迎えてくださるボランティアの方がいらっしゃって、そして私と盲導犬ユーザーとリタイア犬ボランティアのお宅にお邪魔することがあったんですね。その時の盲導犬ユーザーに出会って、病気とは思えないほどにはしゃぐリタイア犬の姿、で穏やかな表情、ボランティアの方のリタイア犬を見つめる温かい眼差し、何より優しい時間が流れていたことを 私は今でも鮮明に覚えています。リタイア犬ボランティアの方と盲導犬ユーザーの方は初対面とは思えないほどに時間を忘れて話をされて、話をしていくうちにそのリタイア犬が盲導犬時代から寝床にこだわりがあったらしく、お互いにベッドメイキングに余念がなかったようです。そして盲導犬ユーザーの方はその犬が安らぐからとおっしゃってラベンダーのオイルを、でリタイア犬ボランティアの方はラベンダーのポプリを寝床に置いていったっていうような共通の話題も見つかって、話題がもう尽きることはなかったんですね。それからも私たちはリタイア犬を通じてつながっていて時間を共有することができていました。その犬が亡くなった後にリタイア犬ボランティアの方が、短い一生だったかもしれないけれども盲導犬としてたくさんの人に愛されて幸せな人生を歩んだんだと思います。私はリタイア犬のお世話ができて本当に光栄です、そうおっしゃってくださったんですね。
リタイア犬を最後まで見とるわけですよね。
はい、
それも覚悟がいることではないかと。
覚悟はされて始めたボランティアですけども、やはりその最後を見とるということはやはり辛く悲しいことはあるとは思います。先ほどのリタイア犬ボランティアの方は短い期間にもかかわらずその犬の仕草や表情などから何を考えているのか、何を望んでいるのか読み取って、その子に合った形で介護の方法を見出しておられたんですね。それは決して教科書などにもないようなオリジナルのものだったんですね。私は本当にそういった介護の仕方であったり、そのボランティアさんの思いを聞いて学ぶことが多くて、リタイア犬ボランティアの方がリタイア犬のためにですね、一番に考えて家族として考えてくださるそのお気持ちに寄り添っていくことであったり、その行動やお考えに対して支えていけるように働きかけるのが仕事じゃないかとよく思います。
その犬の場合はいくつぐらいでこの世を旅立ったんですか？
10歳ですね。
じゃあ盲導犬を引退して間もなくという頃でしょうか？
はい、そうです。
先ほど盲導犬ユーザーという言葉が出てきました。実際に盲導犬と共に歩いた視覚障害のある方のことですけれど、その盲導犬ユーザーの方たちはやっぱり長年共にした盲導犬と別れる時というのはいろんな思いがおありでしょうね。
その通りだと思います。長年一緒に生活をして一緒に歩いてきた子ですので、誰もがこの子と一緒にこのまま過ごしていきたいと願っておられます。ですからやはり新しい犬と歩くことを躊躇される方もいらっしゃるほどです。なのでやはりリタイア犬ボランティアの存在があって、安心して盲導犬を引退させて新しい盲導犬と歩いてもらえるような、そんなきっかけにリタイア犬ボランティアの方はなってるんじゃないかなとは思いますね。
そうするとこの飼育ボランティアの存在というのは盲導犬事業においてかなり大きな役割を果たしていると言えるんでしょうね。
その通りだと思います。引退した盲導犬を温かく迎えてくださるリタイア犬飼育ボランティアがいるからこそ、私たちは盲導犬育成することができますし、盲導犬ユーザーの方は新しい盲導犬と街に歩くことができるということになりますね。
リタイア犬を迎えれる方たちがなぜそこまでリタイア犬に愛情を注げるのかっていうその背景なんですが、そのあたりはどうでしょうか？
そうですね、リタイア犬と暮らした人にしかわからないところはあると思うんですが、リタイア犬ボランティアはリタイア犬から癒しや優しさをもらっているとおっしゃいます。リタイア犬と暮らす幸せな時間や たくさんの思い出やリタイア犬を通じて出会えた人との温かいつながりというのは何物にも代え難い宝物になるようです。
それによってこう家族の感じが変わったとかそういった声はありますか？
そうですね、うん、家族の会話が増えたっていうのはよく聞く話ですね。
小さいお子さんがいる場合はあるんですかね？
あります。もうリタイア犬を子供のように迎えてくださって、次女ですとか長男ですと、女の子ばかりだったので長男ができてよかったですとおっしゃる方もいらっしゃいますし、子供たちも揃って楽しんでますと言ってくださることも多いですね。
そうすると一度迎えて看取った方というのはまた次のリタイア犬受け入れということになる場合が多いですか？
そうですね、関西盲導犬協会の場合はリピートしてくださる方がいらっしゃいまして、うん、本当にありがたい話だなと思っています。
いろんなケースがある中で、実際にリタイア犬を受け入れたけれども残念ながら最後まで見とれなかったとか、そういうような例もありますか？
残念ながらそういう事例もあります。その事例はリタイア犬ボランティアさんのご自身のご病気が原因であったことがあります。本当に悲しい結果なのかもしれないんですけれども、そのリタイア犬ボランティアの方は懸命に、そしてリタイア犬の幸せを考えて手放すことを考えられて、だからこそ私はそのリタイア犬が次のご家庭で幸せであることが大事なんだと思って、その方のお気持ちを受け取ったことはありますね。で、日々の介護やお世話の中でお疲れになった時とか、そういった時に私は盲導犬協会にまずご連絡をしようと思っていただけるような担当でありたいとまずは思いますね。このままのお世話の仕方でいいんだろうか、この子は幸せだろうか、そういったことを考えてくださる方は多くいます。やはり直接お話をしてお気持ちを、今のお気持ちをお聞かせいただきたいなと思うんですね。リタイア犬っていうのは一日一日、いやもしかすると1時間ごとに変わっていく様態っていうのもあります。その時に思うリタイア犬ボランティアさんのお気持ちっていうのは一喜一憂することが多いんだと思うんですけれども、一緒になって喜んで一緒に泣いて泣いてっていう時間が大事なのかなと思います。
こうしたその、ボランティア担当の方を置いてっていうようなことってどういう経緯でいつ頃から始まったんですか？
リタイア犬の支援規定が2003年から定められましたので、それより前にということになるんですが、その頃にはリタイア犬ボランティアの方の思いを汲んで相談を業務をしたりとか十分できていなかった背景があるかと思います。リタイア犬ボランティアのやはり思いであったりお気持ちを汲み取って、リタイア犬の幸せを一緒に考えていけるシステム、そのシステム作りっていうのがやはり必要性を私たちは考えて、リタイア犬支援規定というのを設けましたし、私の方も担当をその時からさせていただいています。
先ほど介護の様子を、ね、少し伺いましたけれど、やはり大型犬ですから自力で歩けなくなった場合にこう支えたりとか、見る方の体力的な負担というのも結構あると思うんですけれど、そのあたりはどうでしょう？
そうですね、腰痛にならないようにっていうところで、私の方も介護の仕方ですね、どうすれば腰痛にならないでこう抱えてあげられるかとか、もう一つはうまくグッズを利用されるということで、こちらのリタイア犬の支援規定の一つにはリタイア犬のためのグッズの貸し出しをよくやっています。
例えばどんなものがあるんでしょう？
介護カートであったりとか、
カートに乗せて移動する、
そうです、乳母車のようなものですね。乳母車によってですね、大好きな公園にまで行って、そこで長い距離は歩けないけれども好きな場所に連れて行って歩けるようになって、
なるほど、
それで目の前が明るくなりましたっていう、うん、言ってくださる方もいらっしゃって、でさらには介護カートで目立つのでいろんな方から声をかけてもらって頑張ってねとか応援してるよっていう声を聞くそうです、はい、他にはですね、先ほども言いました介護ベルト、
はい、
その介護ベルトをつけたら介護者もリタイア犬も楽にですね歩いていくことができる品もあるんですね。で何よりですねあのリタイア犬ボランティアの方っていうのはリタイア犬の負担ではなくてご自分の負担をですね顧みずにリタイア犬のお世話をされるのでそういったグッズを利用してどうかご負担がないようにということでうまく利用していただくようにはい、してもらってますね。
お話を伺っていると本当に家庭犬として家族の一員として迎え入れてもらってるんだなってのがよくわかるんですが、それを支えている大西さんご自身のお話もちょっと伺いたいんですけれど、そもそもなぜ盲導犬訓練士になろうと思ったんでしょう。
盲導犬ユーザーとの出会いがきっかけです。もともとですね、犬が大好きで犬の訓練士になりたいとは思っていたんですけれども、盲導犬とともに生き生きと自分らしく過ごしておられるユーザーの姿を見て、また盲導犬の魅力や素晴らしさを身近で感じることがありまして、自然と盲導犬訓練士への気持ちが強まったような気がします。
その盲導犬ユーザー、視覚障害の方とどんな形でいつ頃出会われたんですか。
専門学校に行っていたんですけれども、その時に出会いまして、その方のご自宅で下宿をさせていただいていまして、娘のように可愛がっていただきました。そこからスタートしたような気もします。
実際にこの関西盲導犬協会にお入りになって訓練士になるまでっていうのはどうでした。大変でしたか。
大変でないと言ったら嘘になるかもしれません。盲導犬の場合は特に盲導犬の幸せや活躍を願うたくさんの人たちがいますので、その責任を思うといい加減な気持ちでは考えられない仕事なんですね。でも生き物だからこそ得られる喜びや充実感もありますし、何より盲導犬を通じて温かい人のつながりを身近で感じられて幸せに感じることが多いです。盲導犬の訓練士を目指していて辛いということはないんですけれども、大変だったこととすると、よく盲導犬の訓練士っていうのは生き物相手というふうに思われがちですけれども、生き物相手だけでなくてですね、視覚障害者のリハビリテーションに携わる仕事であるということから、自分の今の仕事がですね、視覚障害者の快適な歩行や生活につながっているかどうかということで悩むことはありますね。
リハビリテーションというのは具体的にどんなことをなさるんでしょうか。
そうですね、盲導犬を持っていない視覚障害者の方、白杖であったり手引きなどの歩行手段があるんですが、盲導犬と歩くということを選ばれた場合ですね、盲導犬がいれば誰でも歩けるわけではないんですね。盲導犬とどのように歩いていけば、快適に暮らしていけるのか、快適に歩いていけるのかというようなことをお伝えしていく必要がありますね。歩行指導といって、その方がどういうふうに歩いていきたいのか、どういうふうに暮らしていきたいのかに沿ってですね、盲導犬歩行、盲導犬との暮らしをリンクさせていくことにはなると思います。
その人の生活環境も様々あると思いますし、あと盲導犬と実際にユーザーとの間の相性が合う合わない、そういったこともありますか。
もちろんあります、
うん、
盲導犬に向いてるかどうかっていう犬の向き不向きもあるんですね。盲導犬に向いてるかどうかっていうところなんですけども、盲導犬に向いてるから良いとか悪いとか、そういったことではなくて、大切なのは盲導犬に向いた性格の犬をですね、私たちがしっかり見極めて良い形で導いてあげていくことだと思います。
その向いている犬というのはどういう犬なんでしょう。
まずは人間が大好きであるということ、 で、盲導犬の仕事を楽しんでできること、そういったことは挙げられると思いますね。
逆に向いていない犬っていうのを見ます？
そうですね、人間と一緒にいるよりかは野山を駆け回っていたい子についてはやはりそういった環境で過ごしてもらったらいいのかなと思いますし、警戒心が強くていろんな人と出会うことにちょっと躊躇してしまうような子は盲導犬とせずに家庭犬として一対一でずっと暮らしていくことを選んだりすることはありますね。
その辺の見極めというのはいくつぐらい、どういうタイミングで行うんでしょうか？
盲導犬協会に引き上がってきてから、それから評価というものを何度も行うことになります。
何度も？
はい、はい、まず引き上がってですね、どんな性格の犬で、どんなことが好きで、どんなものに興味を持つ犬なのかということを評価します。その後訓練を進んでいって、訓練の進行具合の方を評価を何度かすることになりますね。
そしていよいよ、盲導犬としてデビューしてユーザーの方との生活が始まって、街で盲導犬を見かけることも多いと思うんですけれど、一般の方たちに盲導犬についてこれだけは知っておいてほしいっていうようなことはありますか？
もし街で盲導犬に出会った時に、その盲導犬の幸せや活躍を願っているたくさんの人々がいることをまず知っていただきたいと思います。そしてその盲導犬の横には視覚障害者の方がいらっしゃるということに目を向けてもらいたいと思います。もし道に迷っておられるような視覚障害者の方に出会われたら、一言何かお手伝いしましょうかと声をかけていただくと助かることもあります。視覚障害者の方と、また盲導犬が快適に歩けるような街になるように皆さんのサポートをぜひお願いしたいと思います。
盲導犬がかわいそう、その仕事をさせてかわいそうっていう声も一方で聞くことがあります。そういったことについてはどんなふうにお考えですか？
まず人間が大好きになるように育てられた犬ですので、人間と常に一緒にいられる盲導犬っていうのは幸せではないかなと思います。そして盲導犬の仕事を楽しめるような盲導犬になっていますので、やはり視覚障害者の方の一緒にですね、仕事ができるというのは幸せなんじゃないかなとは思いますね。視覚障害者の方によっては周りの方からの無知や偏見で悩まれる方もいらっしゃいます。ですからまず知ることが大事なんではないかなと思いますね。
最後にもう一つだけ、大西さんご自身はどんな思いで、何を伝えたくて、この担当として訓練士としてお仕事に取り組んでらっしゃるんでしょう？
一言で言えば感謝の気持ちを伝えたいと思います。盲導犬の訓練士として、でリタイア犬担当者として仕事をさせていただくきっかけであり、そして今も続けさせていただける力をいただいた皆さんに感謝の気持ちは伝えたいと思います。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
列島インタビュー、今日は盲導犬の役目を終えたリタイア犬について、公益財団法人関西盲導犬協会の訓練士大西聖子さんに、ラジオ深夜便の円田恵子ディレクターがお話を伺いました。